8月8日月曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは台湾周辺で中国人民解放軍が行っている演習についてですけれども、その継続を発表というニュースが入ってまいりました。台湾方面担当する東部戦区がこの海空域での合同演習を8日も行ったというふうに発表したということであります。それから今日ですね、財務省から1月から6月期の国際収支統計の速報が発表されました。海外のものとサービスなどを取引状況を示す経常指数、経常収支の黒字額が前の年の同じ期と比べて 63.1% 減、3兆5000とび57億円であったということで、2014年以来8年ぶりの低水準だということがしきりに出ております。それからまあそんな中ではありますけれども、内閣改造がいよいよ10日に行われるということで、今日は公明党の山口代表などと会談を行い、午後にも岸田総理に一任をするという臨時の役員会と総務会が自民党で開かれて、そういった基幹決定がなされるということであります。収録しておりますのが8月8日日本時間の夕方5時というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は先週末と比べ73円37銭高、28,249円24銭で取引を終えております。3月29日以来の高値ということで、4、6月期の決算の発表が続いております。好業績の銘柄に買いが集まったということ、それからこれから決算発表を控える銘柄についてもですね、先回りの買いが向かって相場を仕上げたということでありました。ただ地政学的にはですね、非常にきな臭くなっているというのが、中国が台湾周辺で軍事演習を行っております。もともとはアメリカ下院のペロシ議長が台湾を訪問したということへの反発というのが表向きの理由とされておりましたけれども、4日から7日までというふうに言っていましたが、8日今日になってもですね、自民解放軍の東部戦区が台湾島周辺の空海域で合同演習をしたと発表しておりまして、海上の艦艇あるいは対潜水艦を念頭に攻撃の訓練をしたということで、もうこの訓練が常態化しているということが言われておりますし、そういったことがですね、中国側としてもキーワードとして出してきているということで、事実上の力による現状変更をですね、じわじわと行うということになっております。で、特に台湾海峡に関しては、一応の中間線というものがあって、これはもともとアメリカ軍が台湾を守るという、かつて その米華同盟というものがあった時代にですね、仮想として、台湾海峡に事実上の停戦ラインというようなものを設定した、それがですね、今も、仮想上残っていたということで、中国も表向きには認めてはいなかったんですが、暗黙の了解としてこの線は越えちゃいけないよねというようなことがあったわけですけれども、この中間線をですね、越えて演習を行うということが、中国側がそれを常態化させるということになって、来ております。当然ながら台湾であるとか、あるいはその後ろにいる日本や、アメリカに対しての、プレッシャーということなんだろうというところであります。一方でね、アメリカ側もじゃあどういったことをするんだということで、基本的には台湾関係法というものを軸としながらですね、台湾に何かあった時にはきちっと守るというような体制を作っております。で、これに対してですね、アメリカの特に議会は今もうすでに超党派で中国に対して対峙をしていくということをやっておりますけれども、アメリカの上院にですね、台湾政策法2022とこういうものが提出されていると。で、この中で台湾に対して4年間45億ドルの軍事支援であるとか、あるいは台湾を主要な非 NATO 同盟者に認定をするであるとかですね、より強く、これも同盟者というふうにメジャーノンネイトアライト というふうに書いてあるようでありますが、まあ、限りなくだからこれはもう同盟国として扱っていくというようなことであります。まあ、これをですね、上院に提出すると。で、まあ、上院は、もうすでに超党派で、先ほど申し上げましたが中国に対しては対峙していくという形にもなっております。で、先日ですね、NATO に対して、フィンランドとスウェーデンの加盟に関しても、ほぼ全会一致で、採択をしたと。まあ、一人だけ反対したんですが、その反対の理由というのも、いや、ヨーロッパ正面に関わっているよりも主要な敵は中国なんだから、それによって中国東アジア正面が弱くなったらダメだというのが理由だったということで、まあ、逆に言うと東アジアに対してのコミットメントというものは非常に強いものが、そもそもあるわけであります。で、こうした法案が出てくるということで、まあ、これが通る可能性も高いと、なっております。で、じゃあその時に日本はどうするんだというところであります。まあ、リベラルなその国際主義の部分をですね、まあ、特にアメリカの議会は色濃く反映をして、価値観を共にする国をきちっと守っていくんだということをやっている。で、一方でじゃあ日本はというと、まあ、中国との関係であるとかを、忖度しながらですね、なかなかメッセージが出てこないではないかと、まあ、これは先週も指摘をした通りでありますが、まあ、今年秋以降というのは日中国交正常化50年というようなところで、さまざまなイベントも予定されている。このあたりも忖度の原因になっているのかと。まあ、この情勢になってきてですね、イベントを今までの予定通りにできるとは到底思えないんですけれども、まあ、未だに岸田政権あるいは外務省がそういう姿勢なのかというところなんですが、もういい加減ですね、まあ、そのあたりが、甘い見通しのままでいいのかということが言えるんではないかと思います。で、この台湾情勢というものも、経済に対しても非常にこれから先影響が出てきそうだというふうにも思われますけれども、まあ、まずですね、1月から6月までの国際収支統計の速報値が財務省から今日発表されております。で、経常収支の黒字額が前年同期比 63.1% 減、3兆5000とび57億円であったということで、まあ、これに関してはですね、台湾の情勢というよりは、ロシアによるウクライナ侵略、まあ、それによって原油など資源が高くなっているということが、まあ、主な原因として、言われております。まあ、これメディアはですね、しきりに外国為替市場の円安というものを、まあ、理由といたしますけれども、まあ、円安に関してはですね、まあ、確かに大体 14% ぐらい円安ドル高が進んだということでありますけれども、ただ、貿易収支全体は、ごめんなさい、経常収支全体は6割減という中で、為替は、まあ、1割5分ぐらいは触れてますけれども、まあ、それ以上にこのエネルギー価格の上昇というものが非常に影響しているということがですね、まあ、この数字で見てもわかるところであろうというふうに思います。まあ、この円安が進んでしまって経常黒字も減っているじゃないかとか、まあ、経常黒字が減ったからといってですね、日本全体としてじゃあ貧しくなったのかというと必ずしもそうではなかろうというところでもありますし、またエネルギーに関してはこうそうして日本からの持ち出しで支出がかなり増えたというところでありますが、他方、海外からの資本収支に関しては、好調な伸びを見せているし、またこの円安によってですね、鉄鋼半導体など電子部品が好調、輸出額は伸びているということもありますので、まあ、これでですね、この円安というものを理由にして、で、さらに日米の金利差が問題であると、これは金融緩和を続けているから問題なんであるというところで、金融の引き締めを行い、場合によっては利上げも行ってですね、で、それによって円安を是正していこうではないかということが、まあ、まことしやかに言われてますけれども、まあ、そんなことしたら副作用の部分が、まあ、今は全くそのリスク触れられてませんけれども、まあ、当然ながら市中金利も上がるということになると、よりお金が借りづらくなってくるというところで、企業の倒産がまた増えるんじゃないかということは容易に想像できるところであります。で、そうじゃなくても今日発表された東京商工リサーチが発表してますが、7月の全国企業倒産件数494件、前の年の同じ じ月と比べて 4% 増えたということです。前の年の同じ月はどうだったかというと、これはですね、去年のこの7月、新型コロナが猛威を振るっていたという第5波の真っ只中の時期でして、その頃も経済が、止まっている状態であったというところで、それで倒産件数が増えていることが問題になってきましたけれども、実はそれよりもこの7月は、厳しい数字であったというところであります。前期比プラス4ヶ月連続だということ、そしてこれは、新型コロナ対策の資金繰り支援策の効果が薄れてきたということで、低水準に今までは抑えられてきた倒産件数がにわかに増えてきていると。でこんな中で利上げを行うということがどれだけ、中小企業をはじめ企業の資金繰りを首を絞めるのかというところであります。で特にですね、この東京商工リサーチの数字を見ると、燃料価格高止まりと人手不足が深刻な運輸業が、倒産件数3割増えているということで、こっちは5ヶ月連続で増加していると。でそれから他、建設業や不動産業といったですね、基本的に国内の需要、内需に頼る、産業が非常に影響を受けているというのが一点で、その中でも、サービス業と言われるようなですね、この運輸業のような、旅行に関するところというのが非常に苦しくなって来ているということも言える。これは当然ながら新型コロナでですね、人の移動に対して、非常にいい縛りをかけてきていたと。今まで縛りをかけてきていて、そしてこの第7波に関しては移動の制限等々は行わないと政府も言っていて、実際に全く法律上の何か縛りを、まん延防止等重点措置であったりとか緊急事態宣言を出しているわけではありませんが、これだけ何度もですね、緊急事態やまん延防止をやってきた、経験がある日本国民が感染者が増えた、陽性者が増えたということをメディアがですね、騒げば、当然ながら、自分たちで、ブレーキを踏むと、特に個人の云々ではなくって、企業がですね、ここでブレーキを踏んで、会合をやめましょうであるとか、あるいはもうお昼ご飯だって、複数で食べるのはやめましょうというようなことを勝手に自主規制することで、社会全体がシュリンクしてしまうということが今起こっているわけであります。でそんなところでですね、自主規制に自主規制を重ねている上に、金利まで上げるということになったときに一体どういう影響が起こるのかということを合わせてですね、これは言わなければいけないんだろうというふうにも思うわけです。でその上、この台湾情勢というものの帰すによってはですね、日本に入ってくるシーレーン、輸入するもの、特に石油や天然ガスという、基幹となるエネルギーが、大きな影響を受けるということは、自明の理であります。で台湾海峡に関しては1日あたり2000隻の船が行き来をしているというようなことも言われておりまして、ここを占められるということになると非常に問題が深刻になってくると、そうなるとですね、経常黒字が計上できるかどうかという話でありますし、また、物価の一段の高止まりというものにもつながっていかないというところで、非常にいい気なくさいと、そしてそんな中でですね、内閣改造が行われるということが果たしていいことなのかどうなのかというところであります。これ今日ですね、萩生田経産大臣も閣議後の会見の中で、これだけの難局の中でですね、自分がやりたいとかではなく、こんな大変なことを人が変わって大丈夫なのかという思いがあるというふうに、継続してやっていくことが望ましいんではないかということを お話しされております。確かに経産省所管でエネルギー、電力供給がこの夏も厳しいですし、冬に向けてというところもあります。で、福島第一原発のトリチウム水、処理水の海洋放出等々も抱えているというところなんですが、ただ現職の大臣がこういうことを恩の会見で言うということ自体がですね、非常に厳しいお立場にあるということを、表しているのではないかなというふうにも思うところであります。内閣改造、党役員人事、午後にもですね、総理一任ということを、総裁一任ということを決めるというところで、今見解に言われているのはですね、麻生副総裁、茂木幹事長、松野官房長官は留任の方針ということであります。でまた参院任期満了した金子農水大臣と二之湯国 家公安委員長は退任をすると、さらに、岸信夫防衛大臣に関しても健康状態を考慮して、交代をさせる方向ということで、まあ、これ安全保障についてですね、まあ、これ健康上の問題と言われると、まあ、誰も何も言えないっちゃ言えないわけですけれども、ただ、オースティン国アメリカ国防長官とも信頼が厚いという岸さんがここで、退任をなさるということがいいことなのか、まあ、そうでなくてもですね、防衛省は、官邸の意向によって時間を変えられているばかりであるというところで、これもですね、時間もそして大臣も変わるということになると政策の継続という面で、大丈夫なのかというところは当然疑問符が、つくところであります。で、人選に関してですね、まあ、これワイドショーがガンガン騒いでますが、旧統一教会世界平和統一家庭連合との関係性というもの、まあ、そこを考慮というふうに言われていて、まあ、むしろですね、統一教会と少しでも関係のある人に関してはもう閣僚からは外すという厳しい身体検査をすると、まあ、これが法的な根拠は何かあるかというようなものではないんですけれども、そういったところでやっていくと、でこれはもう言われておりますが、まあ、統一教会は、特に自民党の清和会、まあ、安倍派を中心とする人たちに影響があるのではないかというふうなことが言われていて、形を変えた清和会に対しての、まあ、攻撃なんではないかというようなことまで、言われておりますが、政策重視ではなくて何かこう政局重視というようなところが非常にあるのではないかと、まあ、その先の狙いとして何があるのかというところで、憲法改正のためにはあらゆる障害を排除するというような狙いなんではないかというようなことも言われておりますけれども、まあ、これだけの難局であります、その中でですね、政策であるとかあるいは実行力というところを、どこまで重視する布陣になるのか、あるいは、もう派閥単位の、かつて、まあ、30年40年ぐらい前のですね、組閣に戻ってしまうのかというところ、まあ、ここのところで聞こえてくるこの留任の人の名前等々を見るとどうなんだろうというふうに思わざるを得ないというところであります。飯田浩司ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。